それでは本日の聖書を拝読させていただきます。今日の聖書箇所はマタイ・マルコによる福音書2章1節から12節です。マルコによる福音書2章1節から12節、教会備え付けの聖書、口語訳聖書は53ページ、新改訳聖書では61ページでございます。それではマルコによる福音書2章1節。幾日か経ってイエスがまたカペナウムにお帰りになった時、家におられるという噂が立ったので、多くの人々が集まってきて、もはや戸口のあたりまでも隙間がないほどになった。そしてイエスは御言葉を彼らに語っておられた。すると人々が一人の中分の者を4人の人に運ばせてイエスのところに連れてきた。ところが群衆のために近寄ることができないので、イエスのおられるあたりの屋根を剥ぎ、穴を開けて中分の者を寝かせたまま床を吊り下ろした。イエスは彼らの信仰を見て、中分の者に、こよ、あなたの罪は許されたと言われた。ところがそこに幾人かの律法学者が座っていて、心の中で論じた。この人はなぜあんなことを言うのか。それは神を汚すことだ。神一人のほかに誰が罪を許すことができるか。イエスは彼らが内心このように論じているのを自分の心ですぐに見抜いて、なぜあなた方は心の中でそんなことを論じているのか。中部の者に、あなたの罪は許されたというのと、起きよ、床を取り上げて歩けというのと、どちらがたやすいか。しかし人の子は地上で罪を許す権威を持っていることがあなた方にわかるためにと彼らに言い、中風の者に向かって、あなたに命じる、起きよ、床を上げて家に帰れと言われた。すると彼は起き上がり、すぐに床を上げてみんなの前を出て行ったので、一同は大いに驚き、神をあがめてこんなことはまだ一度も見たことがないと言った。アーメン。今日の聖書箇所から彼らの信仰を見てというタイトルで、のりこ姉妹にメッセージをいただきます。お願いいたします。
こんにちは。メッセージを取り継がせていただくことに対しても恐れを感じておりましたが、本当にたくさんの方々が祈ってくださって支えてくださっておるということを心から感謝しつつ、この場に立たせていただいております。一言お祈りさせてください。愛する天の神様、大いなる主の御名をあがめます。お一人お一人、神様、持ち場立場が違う中でこのところへ集められ、同じ主を見上げ、今ここにおります。どうぞ主よ、イエス様ご自身がこのものを十字架の陰に隠してくださって、どうぞ神様の愛をここに表してくださいますようにお願いをいたします。このところを覆ってくださいますように、この者の唇を清めて、主が導いてくださいますように、切にお祈りいたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。先週私たちの教会にプリンストンからクリス先生をお迎えして、クリス先生は本当に情熱的にイエス様の愛に本当に情熱的に語ってくださいました。いつも涙を流しながら、そして先生はご自分の弱さを語りながら、私たちの弱さの中にイエス様の力が完全に表されるんだっていう幸いの慰めのメッセージを私たちに語ってくださいました。西堀牧師は皆さんの祈りに支えられて、東北、仙台、宮古、盛岡、会津、 それからオアシスライフケアの皆さんと共に南三陸の仮設まで訪問してたくさんの方々と祈りを共にしました。また先週末には大阪岐阜で以前こちらにお住まいであった方々、またこちらの会員のご家族の方とお会いすることができて、本当に幸いな祈りの時、信仰の励ましの時、泣いたり笑ったり、本当に言葉が出ないほど、どうしていいかわからないほどそういう時があったと思いますけど、主が真ん中にいて祈る時が与えられたことに本当に感謝をしております。聖書の方に入りたいと思います。今日はマルコによる福音書の2章の1節から12節をお開きさせていただきます。ここで、マルコにつきましてはもうご説明することもないかと思いますけれども、マルコは、エルサレムの裕福な家庭に育ったと言われております。そして十二使徒との交わりがとても深かった。よくうちにマルコのうちに使徒が来ていた、訪問していた、そのように言われています。そして、若いうちに信仰を持った。そしてペテロと親しい関係にいた。ペテロが親分のようなね、もう私たちもこう親分みたいな人がいるかなとか思うんですけど、本当に親しい、ペテロと親しかった。そしてペテロの通訳もしていたっていうんですね。そしてパウロとの伝道旅行には一緒に行きましたけれども、途中ちょっとぶつかってしまいまして、別れてしまった。バルナパのいとこでもある。そういうふうに聖書学者では語り継がれています。でもこの、マルコはどんなパーソナリティだったかな、いろんな方の信仰の影響を受けたんだろうなと思います。私たちもどんな人と接するか、どんな人の影響を受けるか、自分でこう選択してね、その影響をこうずっと吸収したらいいなって、私もいろいろ吸収したいなと思いますけど、マルコはしっかりしたものを持っていたんだなってことを思わされました。そしてイエス様の権威についてはっきりとマルコは記しております。マルコはイエス様が神的権威、主に癒し、罪の許しの権威を持っているものであることを、方であることをしっかりとここに書き記しています。マルコの2章の1節から12節を見ていただきますと、ガリラヤ湖のそばのカペナウムというところにある家に人が大勢集まってきた。イエス様がそこで御言葉を語ってた。その場面ですね。そこにはたくさんの人が、戸口までたくさんの人が集まっていたので、隙間がないほどだった。そしてそこへ4人の友が、中風のものを、床にってありますけど、タンカーのようなね、ものに乗せて連れてきたっていうんですね。でも、人がいっぱいで入れない。イエス様のところへ連れて行きたいけれども、行けない。そばに連れて行けない。そこで4人が決断したのは、外側にの階段ですね。うちの、ユダヤのその当時のうちは、うちの外側に階段がついていて、屋根が平らで、平たいその屋根に登っては、祈りをすることがあった。聖書を黙想することがあったり、休息をとったり、そういう時に使われていたようでもあります。4人の友はイエス様のところへ連れて行きたい、でもいっぱいで連れて行くことができない、何とかして、4人で力を合わせてそのチューブのものを階段を上って屋根に上り、屋根を剥いで屋根に穴を開けて すりおろしたっていうんですね。屋根は、この天井をこう支える梁というものがありますけれども、1メートル間隔ぐらいに梁があり、そこをその当時は粘土のようなね、土でしっかりと埋め込んであったものであったらしい、そういう建物の作りであったらしいんですけれども、屋根に穴を開けてチューブのものを上から吊り下ろした。本当にこう目に浮かびやすい情景ですよね。でもそこにいた大勢の人たちは本当に驚いたと思います。そして中部のもの、どんなご病気か、まあ、多くの方ご存知だと思いますけれども、ギリシャ語の原文ですと、パラリテコス、片方が緩む、ダーンとこう緩んでしまうってい体の一部が麻痺してしまうという、その病気のことを言います。現在の脳卒中や脳血管障害のような状況ですね。脳の血管が詰まったり出血したことによって右が障害を起こせば左が麻痺してしまう。脳にその障害が左に起これば右が半身麻痺してしまう。そのような病気です。今はリハビリがだいぶ進んで、本当に通常のように回復する方もいらっしゃいますけれども、この当時はほとんど寝たままでした。そして大きな病気を持っているものは罪を持っていると考えられていました。長い間寝たまま、自分で自由に動けない、食事も取れない、トイレも行けない、自分で物が取れない、移動できない。すべて介助が必要。それが罪人だからそうだと言われたらどうでしょう。本当に悲しい。本当に辛く、孤独で自分を惨めに追い込んでしまうような中にあったんじゃないかなと思います。抜け出したくても抜け出せきれない。先が見えない。本当にそんな中部のものに対して友は憐れみの心を抱いて、四人の友は動きました。彼らの信仰を見たいと思いますが、第一に彼らは愛の常識を超えました。屋根を剥がして病人を吊り下ろす。これは自分の家ではない、人の家をそういうふうにするというのは非常識的な行為です。ある意味。でも、第一ヨハネ4章18節には、愛には恐れがない。緊急の時に、救急車が赤信号を走っていくように、この人を救うために、命を守るために、彼らが取った行動は、常識を超えるような、そんな勇気ある行動でした。そして、世間の目を恐れない。避難されたとしても助ける。評判が悪くなっても、そういうことじゃない。本当にこの中部のものを助けてほしい。癒してほしい。その一心でした。そして、その周りのお家や人がいっぱいでした。戸口場でいっぱいでそばに行けない。でも四人の友は諦めませんでした。絶えず祈りなさいっていう言葉があります。毎日毎日絶えずというよりも、諦めないで祈りなさいという意味ですね。四人は諦めませんでした。壁があっても、問題があっても、なんとかこれを回復させてください。この問題を解決させてください。癒してください。その切なる願いが一致してました。一つ思いになってました。そして、使える。しもべとなって使える。使い合う。四人で声をかけないと、タンカーは、その、病人はタンカーから落ちてしまいますね。心を合わせて、助け合う。息を合わせる。本当にこれは、合わせないと危ないことになります。 私たちも、私も看護婦をしながら、一瞬たりとも、ベッドから担架に移すにしても、それを、担架を運ぶにしても、声をかけながら、1、2、3、1、2、3。これが本当に基本でした。私たちが心を合わせて、息を合わせて、そして使い合っていく。そのことがここに記されています。マルコは10章の45節でこのように書かれています。人の子が来たのも使えられるためではなく、使えるためであり、また多くの人の贖いとして自分の命を得るためである。これはマルコが、このマルコによる福音書で、書きたい主題、テーマですね。イエス様は、が来たのは、使えられるためではない。ご自身が使えるためだ。それも、ご自分の命を与えるために来たっていうんですね。このような使い方をされる方がどこにおられるでしょうか。イエス様は、このような方だと、マルコははっきりと書いています。そして、しもべが使い合う。その姿もここに表されています。そして、四人の友は、イエス様のところへ、この中分のものを連れて行きました。イエス様には癒しがある。この方以外に救いはない。本当に切なる願いでした。マルコは、ペテロと一緒にずーっと信仰を一緒にいましたし、説教を通訳するときに、使徒行伝でペテロが、大説教というんでしょうか、大勢の人たちの前で自分の救いの証を大胆に語りながらいたときに、この方以外に救いはないと、使徒行伝の4章10節に大胆に語っています。いろんな宗教が私たちの周りには語られているかもしれません。この当時もそうだったと思います。そして律法学者やパリサイ人たちが権威を握りたいと狙っていた。その時に、この方以外に救いはないと、あのペテロは大胆に語ったんですね。それをマルコは聞いていたんですね。そして彼らの信仰がまさしく、この方以外に救いはない。そのような信仰だったってことをここに書いています。ここには教会という言葉はありません。でも私たちのこの教会も、一人一人がイエス様の十字架の血によって贖われて、買い取られて、そして救われて集まった兄弟姉妹です。イエス様の血が流されて集められたこの教会です。この交わりはそうです。また、同じイエス様を見上げる者たちの集まり、私たちがスモールグループを持ってますけれども、兄弟姉妹の祈り合い、そのようなところも同じようじゃないかなってことを見られるんですね。思わされるんですね。私たちクリスチャンの強さは、自分の力ではなくって、先週、クリス先生が語ってくださったように、私たちの弱さの中に、神様の癒しや、神様の、恵みをいただいて、神様の愛をいただいて、罪からの救いを経験する者が、癒しを経験する者が、本当に神様の愛に信頼します。そこに、力があるんじゃないかなってことをここで見ます。この方以外に救いはない、この教会の私たちの交わりが、この4人の友のような姿でありたいなってことを思います。私たち自身の中にある、こう、一生懸命さとか愛の力っていうのは、 本当に小さいですけれども、主からいただく愛と勇気で4人の中の1人に私たちがならせていただけたらなってことを願います。3年前に私は日本で奥田先生という方にお会いしました。この方はホームレスの方のケアを長い間しておられる方でした。ホームレスの方と、約束をして何時何時に会おうねっていう約束をして、言葉を福音を語りながら、また実際生活のサポートをしながら、一緒にご飯を食べながら、お茶を飲みながらいる時にも、でも何度も何度も傷つくことがあることを語っておられました。ある人が先生に語りかけていました。先生、でもね、裏切られる時もありますよね。先生、たくさんありますよね。そのホームレスの方のケアをしていて大変ですねと語る人がいました。傷ついた心を表す言葉の方だな、ご自分もそうだったんだなってことを私は感じました。奥田先生はそこでゆっくりでしたけれども、でも僕もたくさん裏切ってきたからな、そのように語りました。多くを語ったわけではなかったんですけれども、その僕もたくさん裏切ってきたからな、その言葉は私の心にも響きました。マルコによる福音書の14章の後半にペテロの裏切りの記事を書いています。親分であったペテロの失敗したところを書いています。ペテロがイエス様が、あなたは鶏が鳴く前に私を三度知らないと言うだろうとペテロに語ったときに、ペテロはそんなはずはありませんと言い切ったのですが、イエス様がローマの兵隊に捕らえられ、十字架を目前にした本当に苦しい時に、弟子たちが離れていた孤独の時に、ペテロは鶏が鳴く前に三度知らないと言ってしまいました。でもペテロがその後自分に泣いたんですね。どれほど泣いたかな、もう想像つきませんけれども、自分に泣いた。でもイエス様の愛にそこで本当に触れて悔い改めたんだと思います。あなたが立ち直った時には兄弟たちを励ましなさいという言葉がペテロを立ち直らせました。マルコはそのペテロを知っていたんですね。そして見てたんですね。ですから私たちもペテロが傷ついたところから失敗した自分から立ち直ったように、私たちもたとえ傷つくようなことがあったとしても、イエス様が愛してくださって、そしてイエス様が立ち上がらせてくださっているから、私たちはそこから愛の力をいただいていける。私たちの力は弱いですけれども、でもイエス様に全く信頼を置いていた彼らの信仰、イエス様なら立ち直らせてくださる、その彼らの信仰、これが4人の友を宣教にも立ち上がらせてくださってたんだなってことを思います。私たちの置かれている場所は、そこはある時には教会の交わりであり、ある時には職場でもあり、どこかの家庭でもあり、ある時には本当に 苦しい、傷んでおられる病院の中であるかもしれません。その場に使わせられたときに、そこで共に祈って、もがくような魂をイエス様のところへお連れすることができたら、それは本当に4人の中の1人の彼らの信仰、そのように言えるのではないかなと思います。私たちの周りには本当にもがき苦しむ魂がたくさんいます。なかなかその弱さを表現することは難しいってしておられないかもしれません。でも私たちは寄り添うものでありたいなってことを思わされます。そこに神様の御業を発させていただきたいなってことを願います。そして彼らの信仰を見てイエス様がなされたのは罪の許しの宣言でした。罪を許す権威をイエス様がお持ちであるということをマルコははっきりと語っています。イエス様は中風の者に向かって来よ、あなたの罪は許されたと語りました。病を癒すよりも先に罪の許し。私はこれを高校生の時に教会に初めて行ってびっくりしました。病を癒してほしい人に罪を許されたって語る。でもその中学高校と悩んでいた友人関係で本当に苦しかった私の心の状態持って教会に行った時に私は気づいたんですね。ここにこの教会には私の罪を許すお方がいるんだ、私の苦しい心を何とかしてくださるお方がいるんだなと気づかされました。この許しの宣言の言葉で私はイエス様を信じてみよう、その方を信頼してみようと思いました。本当に聖書のことがわからない、ただ十字架のことを信じて、この罪の許しの宣言の言葉を信じて、私は信仰を持ちました。そして、イエス様の十字架が私の罪のためだったってことを信じて救われ、私の心が解放されたとき、神様との関係の回復をいただくことができました。私にとってそれは本当に大きな喜びでした。中風の者が自分の力で自由に動けない悲しみ、孤独と戦う日々、これは私の五体満足ではあったとしても、私の心の状態と重なるものがありました。でも救いと癒しが私のうちになされたときに、本当の意味で生きる力をいただいたんだなってことを今も覚えてます。律法学者はこの聖書で、マルコの2章で、なぜあんな罪を許すとは、神を汚すことだとさえイエス様に向かって言っています。律法学者は律法に縛られて、イエスに対しての正しい認識に欠けてました。そして、病の人たちの心を、知る憐れみの心にも欠けてました。愛の心に欠けてました。人前で教える人が愛の心に欠けてました。自分の真面目さや自分の正しさが律法学者の中心でした。マルコはここにイエス様こそ神の子としての権威を持っておられるんだってことを律法学者に突きつけるんですね。ここで罪の権威ということを、罪の許す権威ということをはっきりとマルコは示しています。罪は神を認めない自分中心の心、本当に歩むべき道からそれる的外れだってことを聖書は言ってます。神様を認めない、そこから来る自己中心的な思いが、マルコの7章の19節には、人の心の 中から悪い思いがある。不信仰、盗み、公職、妬み、うんぬんとあります。神様を認めない、本来歩むべき道から外れる、まるで電車がレールから外れて脱線してしまったような、そのような人生の状態だ、歩み方だって言うんですね。でも罪の許し、救いとは、私たちに神様と人との関係を回復させてくださる。そのイエス様の罪の許しは、ここでは言葉として語られています。でも、やがて十字架を背負い、罪の身代わりとなってご自身の命を与えるということでした。マルコは、10章の22節で、自分の身に起ころうとすることについてと語っています。この自分の身に起ころうとすることについてと、マルコはこの福音書で3回も繰り返しているんですね。十字架のことを示しています。先ほどもこのマルコのテーマはマルコの10章の45節で、人の子が来たのも使えられるためではなく使えるためであり、また多くの人の贖いとして自分の命を与えるためである。これがテーマだということをお話しいたしましたが、十字架による罪の贖い。贖いとは、奴隷を買い取る、その用語ですね、言葉ですね。罪の奴隷から解放される。滅びから命へ移される。全く違うものに、ところへ移される。本当に真に自由にされる。解放される。本来、走るべき人生のレール、脱線したところからレールに戻されて、初めて電車は自由に走ることができます。私たちも本来の歩むべきところに戻されたときに、私たちの人生は神様を中心にしたときに、素晴らしく神の栄光を表すものとして歩む人生があります。中風の人は救われ、癒された後、床を畳んで歩いていきました。二章の十二節。一同は大いに驚き、神をあがめてとあります。主は十字架によって信じる者を救い、癒し、解放して立ち上がらせてくださいます。ここに神の栄光があります。私たちの周りでも、何年も前から祈っていた人が救われた。これは本当に大きな喜びでしたね。実は多く、一人の人の証だけでなく、あの方も実は祈ってたんだね。あの方も接してたんだねってことを思わされます。そのような多くの祈りがあって、サポートがあって、魂が救われ、導かれる。そこに本当に神様の救いの喜び、神様の栄光、十字架の御業があるんだ。私たちは本当に喜びと賛美に満たされた。そういう経験を持っています。昨年、私は5月に母のサポートのために一時帰国をさせていただきました。母は3月に心臓病で倒れて、それに加えて5月には肺炎を起こして、長い間の咳と痰に悩まされて、食欲も体力も落ちて、そして食事と排泄以外ほとんど寝たままでした。今まで見たこともない小さい体になって、本当に弱さを覚えてました。以前から時々教会に行っては祈っていた母でしたけれども、祈りに心を合わせてくださっていた母でしたけれども、洗礼を受けることは拒んでいました。弟の反対もあり、世間の目もあり、でも 母は大きな傷があったってことを知っています。戦争を経験しています。私が洗礼を受けるときに、のりこをアメリカの宗教に取られてしまうと涙を流したときがありました。それは本当にその戦争の経験が兄弟を亡くし、多くの友人を亡くし、痛い経験、自分も生きるのが必死であった経験でした。それは言葉に表せない傷でした。やっと高校に入って、これから楽しい時と思った時が、戦争によって敵を撃つ爆弾の作るための時間に奪われてしまった。自分の青春が本当に戦争でボロボロになってしまった。そのような母はアメリカの宗教にのりこが取られてしまうと言ったんですね。違うんだよ、違うんだよって何年も何年も語ってきましたけれども、母の心の傷は本当に深かったんだと思います。これは言葉に表せない。でも多くのことを抱えながら受洗を拒んでいた母が、母を目の前にして、私は牧師の訪問をお願いし、洗礼のために祈っていました。そしてこの言葉が私の心を捉えました。彼らの信仰を見て、こよあなたの罪を許された、あのように語ったじゃないですか。私はこの言葉を握りながら祈りました。そして牧師夫人が後からおっしゃるには、私も彼らの信仰を見てという言葉が迫ったんだって、もうこれしかなかったんだって、だからお母さん訪問させてくださいと、本当に時を同じくして訪問してくださいました。周りでも多くの方が、ここの教会の方も祈ってくださってました。この多くの祈りが積まれ、心を合わせてくださる方が押され、母はあんなに堅くなにして牧師の訪問に対して拒んでいたのに、いざ牧師がうちに訪問してくださった時には、先生の前に這うようにして出ていったんですね。驚きました。本当に驚きました。あの母が首を横に振って、洗礼はいいからって言ってた母が、動くことがやっとであった母が、這うようにして先生の前に出て行って、頭を下げて、畳に頭をつけるようにして祈って、病床洗礼を受けました。これは私の力では全くありませんでした。本当に神様の、全く神様の愛と、イエス様の十字架の御業がそのことをしてくださいました。私たちは、本当に弱さを抱えている方々の前に使わされている時があります。イエス様の前に連れて行きたい、でもできない。その時に私たちは祈りましょう。そして祈る時に、その方の心が癒され、傷が癒されるということを私たちは見ます。そして病が癒され、立ち上がる。心が、体は不自由でも、心が本当に解放されるという御業を見ます。母は、その後、体力的には衰えて、8月に、平安のうちに召されていきました。私には、わがままを言う時もあったり、真夜中に、イエス様の歌歌ってよと言って、イエス様信じるよとニコって笑って、その繰り返しをしながら、部屋のうちに、主の御元に息を引き取りました。十字架のゆえに、完全な罪を宣言してくださるお方、これはイエス様だけです。このお方に私たちの信仰の目を、今日も、あげたいと思います。弱っている魂に寄り添って、そして神様の恵みの御業を見させていただきたいものです。さらに、そしてその神様を褒めたたえる賛美を私たちに毎日加えさせていただきたいなということを願って やみません。イエスは彼らの信仰を見て、中部の者に、こよあなたの罪は許されたと言われた。お祈りいたします。愛する天の神様、今日のこの礼拝の時も、イエス様が私たちのために命を与え、私たちの罪の身代わりとなって十字架にかかってくださった、この御業を覚えて感謝をいたします。私たちの罪を、私たちの傷を、私たちの人には言えない妬みや憎しみや、本当にそのようなものも癒してくださるお方、それはイエス様の十字架以外にはありません。この方以外に救いはない。私たちは今日このところでイエス様を愛していますから、どうぞこのところで私たちの心を癒し、傷を癒し、罪を許してください。ここで祈りますから、その御業を私たちになさせてください。しばらくの間、祈りの時を持ちましょう。皆さんそれぞれ心にあるものをイエス様の前持ち出し、祈ってください。